愛する皆さん、皆さんお一人お一人の上に父なる神様と御子イエスキリストからの恵みと平安とが豊かにありますようお祈りをいたします。夏の季節、今日も暑さが厳しいのかなと朝を迎えた皆さんも多いかと思いますが、幸いにというのでしょうか、少し雲のある朝となりました。教会に来るその道も日が強く差し込んでこない、これだけでどれだけ快適な思いで来られた方が多くいらしたのではないか、そのようにも思います。しかし、朝からおいでになられている方と幾人かとお話をいたしましたけれども、やはりこの暑い季節、教会までたとえ週1回だとしても来ることがなかなか難しくなってくる、暑さの中でここに来ることが難しくなってくる、そういう方も少なくないのだろうと思うのです。どのような教会でも大抵この夏の季節は礼拝出席数というものが非常に落ち込むものであります。暑さだけではありません。さまざまな家族との計画などが目白押しになる、そういう季節でもありましょう。そういう中で日曜日、時が与えられて、機会が与えられて、このように共に集うことができることは幸いなことでありますが、しかしまた私たちの座っている席の周りを見渡して少し空席が気になるということもあるいはあるかもしれません。だからということではありませんけれども、先週から、しばらく前から予告しております通り、この夏の季節は特に私たちの教会青年伝道機関、そのように申しまして、学校から、キリスト教学校から紹介されてくる中学生、高校生、あるいは青年の方を歓迎しようではないか、そういう方たちを、ぜひこの空いている席いっぱいに迎えようではないか、そのような心意気だけは高くして礼拝に臨んでおるわけであります。もちろん、あらかじめ電話をして来られて確かめて来られるような方には、中学生高校生であれば9時からの礼拝でも良いですよ、10時半からでももちろん良いけれども、9時からの礼拝であれば中学生高校生までの、皆さんが来ている礼拝ですよ、そういうご案内もいたします。しかし教会学校の礼拝であるからお話が子ども向けで分かりやすいとか、主日礼拝であるから大人向けで高尚な話だというわけでは必ずしもないかもしれません。教会学校の9時からの礼拝に出てくださっている方が幾人か皆さんの中にもいらっしゃいますけれども、今日も講師の方が良い準備をしてとても素晴らしいメッセージをしてくださいました。およそ私がこの場からは口に出すことがないような古代中世の神学者の名前が出てきたり、あるいはアメリカの教会で使われている最近のカテチズムの話が出てきたり、大人の皆さんが聞かれてもきっと聞き応えがある、そのようなメッセージが教会学校の礼拝でも語られているわけです。そういう意味では私たちは教会学校だから子どもの礼拝、主日礼拝だから大人の礼拝、そういう分け方をする理由は一つもないと思います。ここで語られるのは私たちの信仰の仲間を通しての神様の言葉、神様の出来事の物語であります。中でも私たちが耳を深く傾けるのは主イエス様の言葉、主イエスキリストの出来事の物語でありましょう。主イエス様は私たちに実にたくさんの御言葉を残してくださったお方です。その多くの御言葉によって私たちは私たちの生き方が示されている、そのように受け止めて耳を傾けておるわけです。私たちが人生に良い実りを結ばせることができるように、私たちの生き方、私たちの生きる道を主イエス様は 実に懇切丁寧にお教えくださっている、そのようにも言ってよいと思います。信者である皆さんであれば、日曜日ごとの礼拝でも、また日々の信仰生活の中でも、そのことを聖書に記された御言葉から繰り返し学び直していらっしゃることでありましょう。けれども、そのような私たち信者クリスチャンにとっての一つの建前がある中で、聖書研究などの小さな集まりになると、でもとおっしゃる方が皆さんの中にはよくおありのようです。でも私は何度聖書の教えを学び直しても、どうも右から左へとどんどん抜けていってしまって、ちっとも身につかない、キリスト者として成長しているようにはとても思えない、そのような愚痴とも嘆きともつかない、あるいは言い訳とも聞こえるようなことをおっしゃられる方はきっと一人や二人ではない。私もだ、私もだ、あるいは皆さんそうおっしゃられるかもしれません。確かに聖書の中で主イ様が直接こうしなさい、ああしなさい、そう教えくださっていることだけでも、それを実践できるように身につけるということはとても至難の業かも知れません。そこで古い時代のキリスト者たちは、せめてこれだけはというものを選んだことがあるわけです。マタイによる福音書の5章から7章に記されている三条の説教の教え、せめてあれだけはクリスチャンの行動規範にしよう、守ろう、そういう実践が古い時代からキリスト者たちの間で行われてきました。それとてもしかしなかなかそう簡単にできることではありません。ですからこれはどの教派がどうということではなく、もうどの教派でも現代ではそうだと言われていますが、人によってはもう主イエス様の教え、たくさんある教えの中からもう一つか二つだけでいい、自分はキリスト者としてイエス様のこのことだけを、この教えだけを生涯かけて実践していく、そう決めて行かれる方もあるようです。言ってみれば座右の銘のような御言葉を自分のものにして、ただひたすらそれに励むわけです。もちろんそういう生き方もある意味ではありなのかと思います。何でも完璧にしようと私たち考えるならば、結局自分自身をそれによってがんじがらめにして苦しめてしまうことになりますし、そればかりかそのように自分を縛ってがんじがらめにして苦しめてしまう私たちは、そのことだけではなく、そのことを他の周りの人たちにまで及ぼしてしまって苦しめることさえあるからです。そうであれば一人一人がそれぞれに一つか二つ自分に合った教えだけを大切にして、ただ自分だけの神様との約束として守っていったなら、お互いも干渉し合わないで適度に距離を保って付き合い続けられる。あなたは何を大事にしてんの、私はこうよ、あ違うわね、あな同じだわね、そのぐらいの距離感の方がいいんじゃないか、多くの方はあるいはそのように考えていらっしゃるところがあるかもしれません。しかしとても厳密に言うならば、そのような考え方は随分自分勝手な都合の良いお話だと思います。キリストの教えの中から自分に合うところだけを選んで実践しようというのであれば、それはキリストの教えだと言いながら、実は 自分の教えを守っている、自分に都合のいい教えを守っているだけということになりかねないからです。私たちはキリストの教えを聞いて、人の教えを聞くということは、学校に通っている年代の子どもたちであれば当たり前のことでありましょう。あるいは教えなどとも言えないようなただのおしゃべり、校長先生のおしゃべり、教頭先生のおしゃべり、体育の先生のおしゃべり、そうとしか思えないようなことをも子どもの自分には皆黙って我慢して聞かされてきたものであります。今も子どもたちはそれほど変わらない状況の中で学校生活を送っているのではないかと私は思いますけれども、しかし私たちそういう子ども自分のことを経験しながら、大人になるに従ってだんだんとそういうことから解放されて、人の教えを聞かなくなるもののようです。もちろん人の話を聞くことが好きな方は多くいらっしゃるでしょう。でもそれも聞きたい話をしてくれている限りのことという方が実は多いのではないかと思うんです。カウンセラーというような仕事がありますが、ああいう人の職業に就く上での基本的な訓練としてしばしば言われるのが、傾聴、傾ける、聞くと書いて傾聴ということがあります。黙って人の話を聞き続ける、その訓練をするというわけです。黙って人の話を聞き続ける、子供に対してのように我慢して聞かせるということでない限り、大人の私たちにはそういうことをするためのある意味で訓練が必要だということなのでしょう。黙って人の話を聞き続けるというのはそれほど難しいことなのです。実際私たちが喜んで聞くことができるのは自分が聞きたいことです。自分の考えを強めてくれることならば喜んで聞きたいと思う。しかし人は何も私が喜んで聞きたいと思うことだけを話してくれるわけではありません。耳が痛い話、耳障りな話を聞かされることもある。自分が聞きたくない話、何について耳障りの良くない話は聞かないで、自分が聞きたいこと、自分の考えを強めてくれること、耳障りの良い話を聞く。私たちの実際の聞き方というのはそういうものであろうかと思います。そういうことは教会の中だろうと外だろうと、あるいはキリスト者だろうとそうでない人だろうと、ある意味で変わらない人間の本性、人間の本性としてあることだと私は思います。今日の福音書もそうでありますけれども、主様は時々私たちの耳が痛くなるようなこと、耳障りの良くないこと、あるいはもっとはっきり言うと私たちの胸がチクチク痛むようなことをお語りになることがあるお方でした。私たちができれば聞かなかったことにしたくなるような教え、皆さんはそういう教えは上手に右から左へと流してしまっているかもしれないのでパッと思い出すことができないかもしれませんけれども、そうは言ってもたくさんそういう耳障りのあまり良くない、胸がチクチク痛むような御言葉をも 主イエス様がお語りになられていたこと、よく思い出してみればすぐにいくつでも挙げることができるでしょう。特に私たちがこの何週間かずっと聞いてきた三条の説教、その中には主イエス様のとても厳しい言葉、私たちの胸がチクチク痛くなるような言葉が並んでおりました。今日のところもそうであります。教会においでになられるようになって間もない方であるとか、初めての方、そういう方が礼拝や集会でそういう類の主イエス様の御言葉、こうしなさい、ああしなさい、こうじゃダメだ、もっとこうしなさい、そういうような御言葉ばかりを聞かされたら、キリスト教というのは随分厳しいことを要求する宗教だな、そう思われるかもしれません。そしてこう思われる方もあるかもしれない。クリスチャンというのは主イエス様の厳しいそういう要求に一生懸命応えようとしている真面目で立派な人なんだ、あるいはもっと具体的なクリスチャン、家族であるとか友達にクリスチャンだと言ってる人を知っている人であれば逆に見るかもしれません。クリスチャンというのは主イエス様の弟子だと言って一生懸命聖書を読んだり礼拝加わってるくせに、ちっともイエス様の教えを守っていない、いい加減な連中だ。実際のところはどうでしょうか。私たちは主イエス様の厳しい要求に熱心に応えようと努力している立派な信仰者なのでしょうか。それとも主イエス様の厳しい教えはできるだけ聞き流して自分に都合の良いところだけを主イエス様からいただこうとしている、そういう信仰者もどきなのでしょうか。私はどちらでもないのがキリスト者の在り方だと思います。我が家の子供たち、中学生高校生になっておる者が3人おりますが、子育てをもう15年以上してきて、だんだん子供たちが難しい年代になってきたからでしょうか、ふとした拍子に子供たちと向き合っているときにでありますけれども、何年も前に亡くなった父の言葉がよみがえってくることがあります。私の口から難しい年頃の子供を叱るようなときです。私も多少感情的になって自分で冷静に考えないで口からついて出てくる言葉が発せられるようなとき、気がつくと亡くなった父の口調で同じような言葉を発していることに後から気がついたりする。皆さんにはそういう経験ないでしょうか。自分の中に普段は隠しているかもしれないけれども抗いがたく植え付けられたそういう言葉がある。父の言葉や母の言葉であったり、大切な恩師の言葉であったり、大切な友の言葉であったり、人によってそれはいろいろでしょうけれども、そういう言葉が自分の中である場面で口をついて出てくる、植え付けられているからです。それと同じと言ってしまうと口はぼったいように思いますけれども、主イエス様の御言葉はある意味ではそれと同じように私たちの中に抗いがたく入り込んでくる、そういうものだと思います。主イエス様の御言葉が私たちの中に、私たちの心の深いところに植え付けられてしまう。そのようにして主イエス様の御言葉が私たちの中で無視できないものとしてあるとき語り始める。 私たち自身の言葉になって出てくる。私たち自身をその言葉によって左右し始める。どのようにして主イエス様の御言葉がそのように私たちの中で語り始めることが起こるのか、それは主イエス様が私たちに対して熱い思いを持ってお語りくださったからだと思います。もっと究極的に言うならば、天の父である神様が私たちに対して情熱をかけて語り続けてくださっている、そこから全ては始まっているのだということです。親の言葉が私たちのうちに植え付けられるのと同じ、子に対する熱い思いがこもった言葉、それはたとえどんな厳しい言葉であっても、語られた時にそれを聞いた者が激しくそれに反発して顔を背けるようなことさえしたとしても、それでも聞いた者の心に間違いなく植え付けられる言葉というものがある。熱い言葉、であるからこそ私たちは自分が人に対してどう語っているか、どんな思いで語っているのか、そのことが問われるのでありましょう。正しい言葉を語っているかではなく、どういう思いで語っているかです。しばしば私ども牧師たちの間で話されることでありますが、説教団からこのように話をさせていただく、あるいは聖書研究のような場でもいいのですが、牧師として教会の皆さんに言葉を語る機会をたくさん与えられている私たち、しかしいくら語っても教会の皆さんに伝わらないという思いに時に苛立つことがある。しかしその言葉が伝わらないのは、実は語っている牧師が聞いている皆さんに対して本当に熱い思いを持っていないからではないか。牧師たちの学びの中でそのようなことがしばしば問われます。熱い思いを持って語っているのか、教会の皆さんに対して。その思いなしにどんなに説教の技術を磨いても、どんなに神学的に正しいことを説いても、あるいは逆に聞く皆さんの姿勢を問いただしても意味がない。正しそうだとしても、牧師が熱い思いを持って説教を語るのは、私たち牧師自身の言葉を皆さんの中に植え付けたいからなのではないのです。牧師自身が熱い思いを持ってお語りくださった主イエス様の御言葉を、聖書の御言葉を抗いがたく植え付けられているからなのです。その主イエス様の御言葉を、聖書の語る神の御心を皆さんの前でどうしても語らないではいられない、その思いが問われている。本当に皆さんに聞き取っていただきたいのは、ですから誤解を恐れずに言うならば、牧師の説教ではないのです。本当に聞き取ってほしいのは牧師の説教ではないのです。牧師の説教を通して皆さんに本当に聞き取ってほしいのは、熱い思いで今もお語りくださっている主イエス様の御言葉、神様の御心を聞き取っていただきたい。今日の福音書の御言葉の中で主イエス様は こうおっしゃられました。私に向かって主よ主よという者が皆天の国に入るわけではない。私の天の父の御心を行う者だけが入るのである。主の皆によって予言を語っても、主の皆によって悪霊を追い出しても、主の皆によって奇跡を行っても、本当に大事なことが欠けていることがある。主はおっしゃる。それは何か。天の父の御心が私たちの中で働き始めることです。天の父の御心が私たちの心を動かし始めることです。天の父の御心を問わずに私たちは何もできなくなるということです。天の父の御心と私たちの心が一つにされることです。だからこそ主イエス様は繰り返し、私の言葉を聞いて行いなさいと言われるのです。聞いたことをやってみなさいとおっしゃるのです。いくら言われても少しもやってみようとしないところが私たちにはある。中学生や高校生の子どもたちを見ているとつくづくそう思います。親がいくらこうしなさい、ああしなさいと言っても、まるでそれをすべて否定することが仕事のような顔つきをして、それに反抗する、しない。その私たち、イエス様はしかしまずやってみなさい、そうおっしゃられているのでしょう。やってみればわかる。私の言っていることの意味が、天の父の御心があなたも同じようにやってみればわかる。イエス様が私の言葉を聞いて行いなさいと言われたのは、そういうイエス様の熱い思いを込めた言葉なのではないでしょうか。私たちはキリスト者であろうとそうでなかろうと、何を信じるものであろうと何者であろうと、この地上で与えられた生涯の命を生きていくものです。この人生を歩んでいかなければいけません。何かをしながら、何かを選び取りながら、毎日の歩みを重ねていくのです。何もしないわけにはいかない。何もしないわけではないのです。実際に何かをする。何かを行っているのです。そうだとすれば私たち、この一つ一つの私たちの行いがどのような土台の上に立てられているのか、どのような木の幹から伸びている枝なのか、そのことをいい加減に考えることはできません。頼りにならない砂浜のような自分の心を土台にして立てるのか、それとも天の父の御心を土台としてしっかりとした建物を立てようと願うのか、何を実らせるのかわからないような自分自身の考えを根っこにして、一生懸命にひょろひょろと枝を伸ばして小さな実を実らせることにアクセスするのか、それとも御子キリストという根っこ、御子キリストというブドウの太い木の幹につながって、天の父の御心の実りを実らせることを願うのか。天の父は間違いなく私たち一人一人がその人生の歩みを通して本当に良い実を結ぶようにと願ってくださっているのです。主イエス様は間違いなく私たち一人一人が人生を歩んでいくための確かな土台を得るようになることを願ってくださっているのです。その土台は私たち自身にはありません。主イエスキリスト、天の御父にある。天の父が、天の父なる神様がどんなにそのことを熱い思いで願ってくださっていることか。御子イエスキリストが どんなにか熱い思いでお語りくださって、ご自分の命をかけて私たちをその道へと導いてくださる、その働きを完成させてくださったか。私たちは聖書の御言葉を通して繰り返し示されるのです。だから私たちはただ御言葉の文字に目を向けるだけではないのです。ここでこの御言葉を、今も天よりお語りくださるお方の御顔を見上げて礼拝をするのです。皆さんの目には説教を語る牧師の顔が見えてるかもしれませんが、その向こうに今も誠の言葉をお語りくださる神の御顔を、主イエスキリストの御顔を見上げてこの礼拝に預かる、その御言葉に耳を傾けるものとして私たち新たにしていただくものであります。祈りましょう。天の父、私どもの願うことは誠に御心から遠いものでございましたけれども、御子を通して私どもが何を願うべきか、いいえ、主が私どものために何を願ってくださっているかを知るものとしていただいてまいりました。御子を通して御父あなた様が今も私どもに語りかけてくださり、その熱い御心を私どもにお伝えくださっていることを思います。主よ、どうぞ主の御心に応えて立ち上がり歩むものとならせていただけますように、この道からそれることなくまっすぐとこの道を行くことができますように、その道からそれることのないようにと主がお集めくださいました教会の群れ、主の御体なるこの教会の群れのうちから離れることがありませんようにお導きください。この群れから今離れてしまっている兄弟方、姉妹方、またこの地域に住んでいらっしゃりながらあなたの御言葉を知らず、主の御体である教会を知らずに過ごしていらっしゃる方、多くの方々があります。また子どもたち、あなたの御言葉を今新たに聞こうとしている子どもたちがあります。主よ、どうぞそのすべてのものを顧みてくださり、主の御言葉を、熱い御言葉を一人一人に届けてくださいますように、どうぞ私どもの唇を、私どもの口を主の熱い御言葉を伝える器として日々お持ちくださいますように、主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。